なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の感激さん、東京のともやんさん、トッシーさん、串戸のお掃除専門店お掃除フレンド串戸さんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、阿部静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語り、シンガーソングライター阿部静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は12月の13日の水曜日でございます。だんだんとですね、年末が近づいてきたんですけれども、街中はねもうクリスマスモードですよね。この間、もうね10月の末ぐらいかな、ハロウィンが終わって11月に差し掛かったぐらいにもうね100円ショップとかに行くとクリスマスグッズが並んでるんですよ。で早いところだともうね鏡餅がね置いてあったりとか、やっぱりね先々の行事の準備とかってどこのお店とかも早いとは思うんですけれども、いやいよいよねもう今年が終わるんだなっていうような気持ちで、今年ねうさぎ年じゃないですか。私年女なんですよ。なので今年1年間はね飛躍の年にしたいっていうことを皆さんに言ってたんですが、もう本当に2023年終わり際になってね11月にね大飛躍をしましたね私。ただいいことがねたくさん起きると同時に、それに伴ってちょっと嫌だなって思うことだったりとか、ちょっとねしんどいなって思ってしまうことも同時に起きてしまったりとか、本当にねこう人生うまくできてるなって、山あり谷ありだなっていうふうに思いました。ただ、私の虹のようにっていう楽曲にもあるように雨上がりにしか見れない景色もあるんですよね。だから快晴続きじゃね見れない景色もあるんですよ。だから私はねもうこの中に入ってからずっとね雨が降り続いてるような、跳ね間が見えないようなね声が出なくなってとか、本当にいろんなことがあったんですけれども、その経験をしたからこそしっかり休むことであったりとか、あんまり体にね負担をかけすぎちゃいけないんだとか、まあ当たり前のことかもしれないんですけど、やっぱりねがむしゃらな時って気づけないんですよ体の悲鳴にね。だから今はね自分のペースを保ちながら活動することができているので、やっぱりね無駄なことなんてないんだなっていうふうにも思いました。このラジオをねお聞きくださってね皆さんにとってこの時間がね至福の時であってほしいなーなんてことも願いながらですね、年末に向けてまたね駆け抜けていこうと思いますので、今日もどうぞ30分間お付き合いよろしくお願いします。ということでですね、早速なんですけれども12月に入りまして、毎週テーマこそ変わるものの、2023年を振り返る、そんな1ヶ月間お届けしておりまして、先週はね嬉しかったこと、この1年間でね嬉しかったことっていうことでメールをね募集させていただいたんですけれども、毎年ね悔しかったこととか悲しかったこととか、いろいろとねなんか皆さんに、テーマを募集させていただいてるんですが、今回はですね今までとちょっとだけね、考え方を変えまして、今年1年間で皆さんが最も食べたと思うもの、これね難しいでしょう分かんないもんね。だってね年間でね最も多く食べたと思うメニュー、ま、食べ物ネタであれば何でもよくって、実際に、行ったお店とかねよく通ったお店とかおすすめのメニューとか、そんなんでも全然 OK なんですけれども、皆さんね一生懸命考えてくださってメール届けてくれました、ありがとうございます。ちなみに私はですねラジオメール募集の記事にも書いたんですけれども、お蕎麦をね今年はよく食べましたね。っ っていうのも、いつもだったらねラーメンですって答えると思うんです。ところがですね、歯日療に通うようになって、病院の先生にラーメンとかを食べてるつもりでお蕎麦に変えた方がいいよって言われたんですよ。お蕎麦って、体にいいことはね皆さん分かってるとは思うんですけれども、本当にねいい効果もたくさんあって、特に私のね地元の串戸はお蕎麦屋さんもねたくさんあるんですけれども、緑色のねお蕎麦が特徴的だったりとかして、私あの北のご隠居チャンネルっていうね YouTube のチャンネルがあるんですけれども、そのチャンネルを見てると、やっぱりねこう地元の串戸とか、北海道内、まあ主に串戸かなのラーメンとか、お蕎麦とかそういったものをね紹介してくれるチャンネルなんですけれども、そこでねお蕎麦とか紹介されてると食べたくなるのよね。あれはね真夜中に見ちゃいけないね、私がよく知ってる方がねこのチャンネルを運営されてるんですけれども、まあえてここでは言いませんがね、分かる方はきっとうなずかれてると思います。真夜中に見ちゃいけないよね。真夜中に見るとねお腹が毎回なって食べたくなる。でその中でちょっと話がねそれてしまったんですが、なので実際にお蕎麦とかね食べる頻度が増えました。で、やっぱりね美味しいしね体にいいっていうのでお蕎麦屋さんに行くことが増えたんですが、今までだったらねもう間違いなくラーメンですって言ってたかなと思うんですが、ラーメンもね未だに好きで大好きで食べてます。ただ蒙古タンメン中本さんとかはやっぱりねこれまでに比べて行く頻度は減ったね。やっぱりね本当は行きたいんだよ、毎日でも行きたいんですよ、毎日でも行きたいんだけど、さっきも言ったように針治療の関係上今年はねそこまで多くはなかったかなっていう感じですね。それが去年と今年の大きな変化だと思います。来年以降もねお蕎麦いっぱい食べていこうと思います。ということで、ここからはですね皆様からのメッセージご紹介していきたいと思います。まずはこの方、お久しぶりのメッセージ嬉しいです、ありがとうございます。名古屋のベイさんからですね、ありがとうございます。今回のお題、今年一番食した食べ物、米。これはね間違いないですわ米は多分みんなそうだと思います。怒られそうなんで真面目に答えますということでね、トネ貴族の野源軟骨串ですね。大抵この野源と、貴族焼きをほぼほぼワンセットで必ず頼みます。で貴族焼きは、塩もしくはスパイスをその日の気分で頼むので自動的に野源軟骨が一番になります。他は梅酒のソーダ割りでお勘定なんで、やっぱり野源軟骨くんですね食べ物だと、ということでね、ありがとうございます。私ね実はね鳥貴族ってね回数数えるほどしか行ったことないんですよ。なので野源軟骨は食べたことがない気がします、おそらく。でもベイさんがねそれだけおすすめって言ってくれてるので、またね鳥貴族に行く、機会があったら野源軟骨食べてみたいと思います。まあおすすめというよりかはね今年一番食べたものということで、やっぱりね焼き鳥屋さんとか行くと、まあ、結局ね米とかも食べたくなるから、まあ、米は絶対だと思うんですけれども、お酒を飲む方ってね意外と分かれるんですよね。お酒を飲みながらご飯もしっかり食べる方と、本当におつまみ程度で終わる方ね、中には食後っていうか飲み終わった後の締めとして食べる方もいらっしゃいますし、だからね基本的にはこの野源軟骨串と、貴族焼きをその日の気分でに梅酒のソーダ割り、これチョイスが梅酒のソーダ割りっていうのがまたいいですよね。ということでベイさんはですね今年一番食した食べ物はおそらくね野源軟骨串ということでね、久々のラジオメール嬉しかったです、ありがとうございます。ではではもう一方ご紹介をさせていただきたいなと思います。岐阜県の寛劇さんからです、ありがとうございます。悩むテーマですねと、よく食べたとなると好きなメニューを選んでることになるかなと思いました。そこで常にメニューを選ぶ中にあるのが魚料理ですね。魚料理っていっぱいありますよね。焼き魚、煮魚、刺身、お寿司などいろいろありますが、その中でよく食べたのが焼き魚です。ホッケ、サバ、鮭、アユなどの焼き魚は食べた方ですね。お味噌汁、冷ややっこ、大根おろしにも合う焼き魚は大好きなメニューですということでね、感激ちゃんありがとうございます。一人暮らしだとねなかなかねお魚を 自分で調理するっていうことがないので食べない部類に入ってしまうんですよ、私の中では。ただ地元の久慈野はね、やっぱり魚漁師町なんで、鮭とかあとサンマ、それこそサンマね、最近高級魚になってしまってるんですが、サンマとかあとホッケとかはね、実家に帰った時にはお母さんがよくね、あんたどうせ魚食べてないでしょみたいな、見破られてるかのように出てきます。だから、まあ、ザ日本食って感じですよね。ご飯に味噌汁にもう、ね、焼き魚があればもう OK みたいな感じが ねいいですよ、わっていう感じでね、日本人に生まれてよかったなって思える瞬間でもあるかなと思いました。感激ちゃんは今年1年間ね、魚料理たくさん食べたということでね、すごくね体にもいいものですし、来年もねたくさんのお魚を食べて、あとね久慈野にねぜひ来てほしいですね。久慈野のねお魚もぜひぜひ堪能していただきたいなと思いました。感激ちゃんありがとうございます。ということで、ここで1曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。すでに後ろでもかけさせていただいてるんですけれども、阿部静香でゴールという楽曲を聴いてください。
カーテンの隙間から覗く三日月、今日がもう終わる、大きなあくび一つ、何度だってやればいい、視線なんて関係ない、挑戦する権利は自分にあるのだから、ゴールは自分が決めるもの、すぐに届かなくても決して無駄なんかじゃない、狙い続けていいんじゃない。
阿部静香のジンギース乾杯。阿部静香でゴールお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半もですね、皆様からのメッセージをご紹介しながらですね、今年1年間で最も多く食べたと思うメニューについてお話をしていきたいと思います。後半もどうぞお付き合いよろしくお願いします。ではでは、まずはこの方行ってみましょう。釧路のハートまっちゃん、ありがとうございます。今年1年間一番よく食べたメニューはお豆腐を使ったメニュー、主に冷ややっこです。暑い夏には特に美味しいです。暑さをしのぐには最高です。時にはお豆腐と納豆を混ぜ合わせると私好みな一品の出来上がりです。冬も鍋なのに入った熱々のお豆腐は最高、温まります。納豆もお豆腐も大豆製品、健康食。シータンがお好きなお豆腐料理はきっとお豆腐の入ったお味噌汁や辛みの効いた麻婆豆腐ではありませんか。お味噌汁も麻婆豆腐も美味しいですよね、ということでね、ありがとうございます。その通り、おっしゃる通りでございます。私はですね、5本指に入るんじゃないかなってぐらいお豆腐大好きなんですよ。特に麻婆豆腐、まあ、辛みをね、効かせた麻婆豆腐は最高なんですけれども、もうねご飯がね止まんなくなりますよね。何杯でもご飯いけちゃう感じ、なんだろう、あの無限に食べられる感じ。でもすごくね、ヘルシーですし、ね、ヘルシーですし、なんかね、こう食べても食べても罪悪感をあんまり感じない。たまにね、あの牛丼屋さんとかに行くとご飯の代わりにお豆腐っていう風にやってるお店もありますもんね。お豆腐の上に牛肉を乗せて牛丼っていう感じで提供してるところもあるぐらいなので、まあ、ダイエットとかにもいいのかな、ね、すごくね体にもいいのは間違いないですし、しかも納豆いいですよね。このねお豆腐の上に納豆を乗せて食べるっていうのはね、私も好きです。 これからもねお豆腐料理積極的に取っていきたいなって、そんな風に私も思いました。ハートマちゃんありがとうございます。では続きまして静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。今年一番食べたメニューは静岡県の掛川市にある、食事どころカズマのささみフライ定食です。毎週月曜日の7時からは掛川道場で空手稽古です。稽古前にタンパク質を取りたくてよくささみフライ定食をいただきます。カズマは安くてボリュームがありとても美味しいお店です。美味しく営業を取れるありがたいお店です、ということでね、山丸さんありがとうございます。やっぱりね体力勝負の方たちは特にねタンパク質、まあもちろんね、スポーツ選手に限らずタンパク質は取っていかなきゃいけないものではあるんですけれども、やっぱりね翼さんもね試合の前とか試合の後とかにねお肉を食べるようにしてますね。女子プロレスラーの私がね今仲良くさせていただいてるコラボをしてるね、方なんですけれども、女子プロレスラーの倉垣翼さんとかもやっぱりタンパク質積極的に摂るようにしてますね。だからすごいねこれ納得しました、山丸さんのお話を聞いてね。実際に空手のね稽古をされる前に、まあ、食べてそれで力をつけてねパワーを発揮していただく、しかも安くてボリュームがあって美味しいっていうのは最高ですよね。ぜひですね来年以降もたくさんささみフライ定食食べて、目標に向かってね日々のトレーニングとか試合もね頑張ってください。ありがとうございます。では最後に串戸のひろちゃんからいただきました。ありがとうございます。今年一番食べたもの、おいらの SNS の記事に上がっているのは地元アコースティックカフェほうぼうさんのほうぼうランチが圧倒的に多いのですが、今年はおいらもそばを食べる機会が多くて例年よりもかなりたくさんのお店でそばを食べました。うちのバイトの子が大のそば好きでそばを食べ続けた結果健康診断でダメ出しされた血糖値や血圧などの数値が改善されたという話を聞いて、おいらも彼と二人でそばを食べることにしました。とはいうものの食べるお蕎麦はかなりインパクトのあるものばかり。串戸にある、お蕎麦屋ビクトリーというお蕎麦屋の冷やしたぬきの大盛りは大きな丼に、さらしな蕎麦がてんこ盛り。退職間のおいらもさすがに満腹になるほどの量でした。あとは道内各地にある福住というお蕎麦屋さん、ここの本店が北海道東部の標津町というところにあるのですが、標津町にお仕事で行った時そこの本店で食べたざるそばが超美味しかったです。そばの甘さが半端なくて言葉が出ないくらいでした。そして何といってもバイト君と2人でいつも絶賛しているのが中標津町にある風紀庵というおそば屋さんの通称ぶっかつそば、正式名はぶっかけおろしかつそばと言います。さらしなそばの上に揚げたての厚さが2センチ以上ある衣サクサクの大きなとんかつを乗せ、その脇には刻み海苔、大根おろし、きゅうりなどの薬味が乗っていて、その上からそばつゆをドボドボとかけ回して食べます。揚げたてのカツは豚肉も最高級のものを使用していて歯ごたえもいいし、肉のうまみも脂身の上品な甘さも口の中が幸せになるぐらい最高です。おそばも 1.5 人前の量ですし、カツもこんなに大きいと食べた後胃がもたれそうな気がしますが、薬味としてついている大根おろしときゅうりが消化を助け胃を守るいいお仕事をしてくれます。本当によくできたメニューだとバイト君といつも感心しながら食べております。串戸の食べ物って麺類にカツが乗っているメニュー多いですよね。泉屋のスパカツ、ラーメン居酒屋マルセイのカツラーメン、そしてここのぶっかつとどれも美味しいですよね、ということでね、ひろちゃんがですね写真付きで送ってくれてますが、これすごいですね。見た目カツ丼ですかっていうぐらいね、お蕎麦が埋もれてるぐらいのすごい大量のカツがねドーンと乗ってるんですよ。で私もねこのメッセージを読みながらやっぱり、ね、胃もたれとかそういうのね、こう私も気になるし皆さんも気になるところだったと思うんです。ただ、ひろちゃんがね言ってくれたように大根おろしが消化をね助ける働きをしてくれたりとか、あとはさっぱり、お口直しみたいなね感じで食べることができたりとかして、本当によくできてますねこれね。ね、 なんかね、あのお蕎麦って私好きなんですよ。で、言っちゃうとね、昨晩も実はお蕎麦食べたんです。で、それぐらい私もね、お蕎麦を食べる頻度が増えてるっていうのと、お蕎麦がすごく大好きなんですけど、すぐお腹すくんですよ私ね。あのお蕎麦ってね、すぐお腹すいちゃうの。だけどこれだとね、一度で二度おいしいと言いますか、まあ、カツだけでもね結構ボリュームがあるのでお腹いっぱいになりそうな感じですし、そこにお蕎麦っていうねヘルシーなものと、もう本当にこれはね最強で最高の一品じゃないかなと私も思いましたね。お蕎麦はね本当にさっきも言ったんですけれども、体にいいですし、私もねあのお蕎麦屋さんでアルバイトをしていたことがあるんですよ、帯広に住んでた時にね。でその時にもやっぱりねお蕎麦好きで食べに来られる方すごく多かったですし、お蕎麦屋さんね私も来年もねたくさん行きたいなって思ってます。いろんなお店で私はねシンプルなお蕎麦が結構好きで、卵天蕎麦、卵天、卵天じゃないね、とじそばだね、とじそばとじそばとか、あとはシンプルにかけそばとか、おそば本来のね味をしっかり楽しませていただくことがすごく多いんですけれども、体によくってなおかつ美味しくって、すごくね魅力の多いおそばいっぱいねこれからも食べていきたいなと思いました。ひろちゃんありがとうございます。ということで今回はですね、皆様に1年間を振り返っていただいた時に最も多くね食べたのではないかっていうねメニューについてメールを募集させていただき、皆さんがねこういったものをね今年1年間は食べてきたんだなっていうことをですね、なかなかね自分でこう振り返ることってなくないですかね。今年1年間はこれを食べたなとかね、来年はもうちょっと高校に行きたいなとか、なかなかねさっき感激ちゃんが言ってくれたみたいにその時に食べたいものをチョイスすると思うので振り返る機会ってないと思うんですよ。なので皆さんにとってもねすごく、有意義なね、時間であってほしいなと思いました。ということで、後半も一曲皆様に曲をねお届けしたいなと思うんですけれども、今年もですねラフ読っていうアルバムを出させていただいて、来年もねまたラフ読作っていきたいなと思ってるんですけれども、その今回のラフ読4まで来てるのかな、ラフ読4の中に収録をされております、この楽曲を皆様にお届けしたいなと思います。ちょっとね季節は夏ではないんですけれども、夏をテーマにね夏の忘れ物をテーマに作ったこちらの楽曲です。聴いてください、タイムカプセル。
冷たい風が心地よい今年も夏がやってきた。松に林花火の音、ママ見て見て、あの時だけは誰よりも早かった。大きなスイカを頬張ってママおかわり、褒められたくてたくさん食べた。綺麗な海もキャンプも思い切り楽しめる。苦手だった今日もそのために頑張れた。毎日がワクワクで、毎日がキラキラで、待ち遠しかった夏、大好きだった夏。松に林花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない。雪 浴衣姿を眺めながら電車に揺られて、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく。
阿部静香のジンギースカンパイ。阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。まずはですね、明日石川県の七尾に歌いに行きます。久しぶりに今年ね、4年ぶりかなに歌いに行かせていただいたんですけれども、今年のうちにもう一回行くことができて嬉しく思います。12月の14日の木曜日、石川県の七尾おでん串揚げなださんで、ライブを行います。ぜひですね、お食事もすごく美味しいところなので、お食事とそしてライブとお楽しみいただけたら嬉しいです。そして12月の16、17、この2日間の土日はですね、新潟県に歌いに行かせていただきます。16日の土曜日は新潟県の空空間ジョージさん、夜のライブとなります。そして12月の17日の日曜日は新潟のイオン新潟西店でのライブとなっております。こちらはフリーのライブになっておりますので、一人でも多くの方とお会いできたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そして12月の21日の木曜日、こちら東京の北参道グレープスにて新曲書き下ろし企画があります。この日はですね、新曲をね、必ず書き下ろしていくっていう、そんなライブになっておりまして、パワースポットをテーマに曲を作っていきたいと思います。頑張ります。そして12月の23、24日のクリスマス、土日はですね、23日土曜日、海津温泉空船の湯ロビーコンサート、そして24日クリスマスイブはですね、こちら初めて歌いに行かせていただきます、同じく岐阜県の南濃温泉水晶の湯ロビーコンサートクリスマススペシャルということでね、クリスマスソングも歌えたらなと思っております。よろしくお願いします。そして年内最後のライブになります、12月の25日の月曜日、クリスマス当日ですね、この日は名古屋のハートランドさんでのライブとなります。ぜひですね、出演時間もかなり遅めになっておりますので、皆様ぜひ阿部サンタに会いに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。歌と元気のプレゼントをさせていただきたいなと思ってます。ということで、今夜の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。
戻りたいなんて口を尖らせる自分の中では完璧だってね、なぜかうまくいかない、どうすればいい、誰か教えて。ワン、ツー、スリー、フォー。たとえば嫌なことがあった日も行こう。 魔法